思って来らわせていつも一回くださり本当にありがとうございます。今日も十字架の真下に座っております。十字架病からしてくる救いくあがれの恩知によって罪許され救命で内側からすっかり正しくされて十字架の道を歩くものとなすべてください。皆様ありがとうございます。感謝いたします。今日も素晴らしい御言葉を開く機会をくださり感謝します。御言葉を御言葉を楽しめてその命に預かって私も御言葉従順の道を歩くことができますように御助けをお導きくださることを心から声を得たくなっています。皆様ありがとうございます。今日もこうして愛する兄弟姉妹と心合わせて祈るように導いてくださり心から感謝します。どうかどうか今日も祈る上である聖霊を下して心よくまで信仰を持って愛を持って祈ることができるよう助けてください。聖霊なる神様よ、聖霊なる神様よ、聖霊なる神様よ、どうか先頭に立って弱い私の祈りを導いてくださって御心にかなう祈りとなさしみてくださるよう心からお願いします。きっと聖霊様が弱い私を助けてそのような素晴らしい恵みの祈りに導いてくださることを信じます。で心から感謝します。尊いイエス様の名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
感謝いたします。どうぞゆっくりしてください。今日もこうして共に祈る機会を与えられておりますと心から心から感謝いたします。今週は特別伝道集会の週間で今日はもう火曜日ですか金曜の夜からですか3日しかありませんですね。本当に良き伝道の機会が与えられますように今日も心合わせて祈っていきたいと思います。で今日の聖書の箇所はですね、このダビデの三男坊にあたるですね。アブサロムが長男ですけど三男坊がアブサロムです。そのアブサロムがこのですねお父さんからその罪を、許されたっていうかですねお父さんはこの長男のアブノンを殺してしまった。三男坊が長男を殺したんですね。 ですから当然これは父親として許すことができないわけでありましてきちんとですね処罰をしなければいけない悔い改めに導くかなければいけないんですけど悔い改めに導くことなくデレデレっとですね、このお父さんのダビデはアブサロムを許してしまう。しかもその結果ですねもうこの15、16、17で見ると分かりますけどその三男坊のアブサロムから自分が王位を奪えてですね彼が代わりに王となってそして彼を殺そうとしてお父さんを殺そうとしてアブサロムが追っかけてくるとで最後もう本当もう一瞬曲げ山で行くんですけど神様はダビデを守ってくださってそしてむしろ神様がアブサロムをですね最後はこのダビデがダビデの軍隊を殺してしまうとですねこの結局アブサロムは悔い改めることなく罪の中に来ましたからですね結局自分の罪の上に滅んでしまうという、それ非常に悲惨な生涯を終わったのがこのアブサロムという人でしたですね。これを読んでみて覚えることはですね義のない正しさのない愛ですね罪を犯して悔い改めることがないということは怖い滅びることですね。本当ですからアブサロムはですね、兄はアブノンを殺したんですからきちんと父ダビデはですね、このアブサロムに対して罪を悔い改めて真実に神の道に立ち返るように義を持ってきちんと耐えさなければならなかったのにこの14章でですねその神の義を持ってアブサロムに対することなくデレデレと結局ですね弱むという恐ろしい男が仲介者に入ってですねそして、結局ダビデはアブサロムが罪を持ったまま罪を悔い改めないままそのまま受け入れたんですね。で結局今度は逆にそのアブサロムの罪はもっと大きくなってお父さんに口がつきお父さんを殺そうするんですよ。非常に怖いですね。やっぱり義なき愛はですね愛する者を滅ぼしてしまうというですね義のない愛ですね。本当怖いことですよね。やっぱり、この そこが違うのはダビデとですね、アブサロムが違うのは、あ、このダビデもこんな立派な、それこそイエス・キリストの霊的祖先といわれるぐらい立派な歌ですけれども、聖書を読む限りですね、このダビデも罪がなかったわけではない。大きな罪を犯しますよね。私は事件、人の奥さんに手を出して、その間にですね、子供が生まれたものだから、それを隠すためにですね、その旦那を殺してしまうという、殺人罪、姦淫罪、本当怖い、もう大大犯したのはダビデです。ただダビデの場合はですね、アブサムと違うのは、きちんとですね、ナタンという預言者がついていて、でその罪を悔い改めようということを真正面から罪を犯しましたけれども、悔い改めに導かれて、それこそ詩篇の32編51編に記されておりますように、もう本当にこれは断食して祈りながら、神様ごめんなさいって言って号泣しながら祈りながら悔い改めに行くっていくんですね。そしたら悔い改めて罪を許されたら終わりじゃなくて、彼が撒いたその恐ろしい罪の結果が、子供たちの間でいろいろいろ姦淫が起こり、殺人が起こり、いろいろ起こり、しかしその度ごとにダビデはですね、悔い改めてるんですよね。やがて16章に行きますとね、この子供のアブサロムから王位を奪われて逃げていくところがあるんですよ。でその次に一人の妻というのがやってきて、お前はと言って、ダビデを咎めるところがあるんですね。ところがダビデは部下を沈めて、ね、もう今ほっとけっていうんですね。これ神様がね、彼をして自分を責めてるんだからって言って、彼はこう泣きながら逃げながらですね、自分の罪の結果としてこういうことが起こってきているということをどっかで自覚してるんですね。作り出されましたけど、巻いたものは刈り取るからですね。それで結局アブサロムは自分が巻いたですね、恐ろしい姦淫の罪、そして殺人の罪ですね、その結果が子供の中に現れて、逆にその自分の巻いた罪のために自分に裁きを送ってきている。とだから義のないですね。今日14章は結局ダビデがアブサロムをアブサロムを許すかと言います。義のない許し、本当に正しさのないですね、この許しというのはむしろ罪を増幅させるというですね、やっぱり聖書に書いてあるように、罪はイエス様の十字架によって悔い改めていかれ、悔い改めたければならない、悔い改めに導いていただいて、本当にですね、罪の力からの解放というものをしっかりしていかないと、義のない結局ダビデはそのままアブサロムを許すんですよね。ヨアブという預言者で、預言者ではなくて恐ろしい罪の男が入ってですね、そして間を取り出して、この罪の許しの義のないまま、罪の許しのないままダビデはお父さんは、このアブサロムを許すという、こういう結果だから、やっぱりですね、ダビデが罪を犯しましたけれども、彼は預言者がついたんですね。神の先生って、これはダメだよ、来る前に悔い改めなさいと言って、でそこで本当に悔い改めて救われていった。だから、あとサメエル記下の24章でいうと、サタンに誘惑されて、この平田さんの数を数えるという、結局これはですね、この新約の中に出てくるいわゆる偶像礼拝まじないというですね、お金や物や兵隊さんや自分の何かに頼ってしまう、本当に主だけを頼って生きていくのが私たちですけれども、そしてこの目に見えるお金に頼ったり物に頼ったり人に頼ったり、頼っていくことは神様だけなんですよね。なのにやっぱり痛みでもサタンがやってきて、会長歴代神からサタンがやってきて、このダビデを誘った、他の部下の数を、兵隊さんを数えてみよう、もう今王国、統一王国の王の王ですからね、落ち着いてもう立派に国が収まってるわけ、いっぱい軍隊がいて、周囲ももう平定したわけ、それとこれはそのサタンがやってきて、数を数えたらいいよって言ったら、そうだねって言って、誘惑になって数を数えるんです。しかし彼は分かる人が、あ、しまったな、自分はどっかで偶像礼拝とか目に見える兵隊とかお金とか、そういうものに頼って自分はどっかで安心をしようとしたんじゃないかですね。で彼は分かるんですよ、あ、頑張ってました。 これはもうその時にはすでに神の裁きが始まっているんですね。でその部下が7万人病気で死ぬという、7万ですよ、半端な感じでものすごい裁きが起こっているし、彼はもうすごく悔やとられてですね、神様ごめんなさい、本当に私はございました。その時もね、やっぱりダンというですね、預言書がやってきて、なさんじゃない、ダンという預言書がやってきて、あなたは罪を犯しました、悔やとられなさいと言って、真正面から彼は悔やとられに導くんですよね。ですから、私たちは罪人ですから、罪を犯します。けれども、やっぱり神の前に罪を悔やとられていくというですね、義なき愛は人を滅ぼす、まさにここに、ね、義のないですね、愛、許すわけでしょ。もう全然彼の罪を問わないでですね。で、その彼が今度はお父さんに、許したお父さんにやってきて、お父さんを殺そうとするんですね。王だから、王を追い出し、そして、お父さんの後を追っかけるんですよ。いやー、だから、義のない愛とは、本当に怖いことだなーってことは、もう声ながら、つくやっぱり罪というものは、間違ったことは神様の前に真実悔い改めていくという悔い改めのない愛というのは怖いな、ただ許す愛する、そうもう罪のままそれを許した、あとは自分に引っかかってくるんですよね、本当怖いこと。そういう意味で私はダビデが素晴らしかったのは、彼が素晴らしいというよりも彼にはナタンという大預言者がついており、またガドというですね大預言者がついており、彼が失敗を犯すたびごとに、罪を犯すたびごとに、あなたはそれ罪だよ、悔い改めなさいと言って神の前に悔い改めを導いてくれる預言者がついていたというのが、彼がですね立派なですね信仰生涯を全うすることができた大きな大きな原因だったと思いますね。本当は先生申し上げる申し私にですね、だから土井先生というですね、立派な先生がいらっしゃった社協はありませんでした。本当にね、この先生がしっかりリバイバル運動を目指して祈るようにご指導をくださいましてですね、そういう中で起こったリバイバルの中で私は献身に導かれたんですね。でいろいろ間違いそうになる機会もありましたけど、間違いないように間違いないようにきちんと今日まで導いてくださいました。今まではねバプテスト連盟の教会の中にいるんですよね。本当にこのバプテスト教会から聖霊運動したために、この羽だけさえ消えそうになった時にも、いや、絶対だめだ。どんなにね、嫌がられても、我々はバプテスト教会にとどまって、最後までバプテストの一員として生きていこうと言ってですね、話をしたことです。まあ、本当にありがたいことなんですね。だけど、野口先生のお坊さんの聖夜君がですね、日曜日、彼はコーラスですね、高校のコーラス部に入ってるんですよ。で、まあ、歌うのが好きみたいなんですね。で、コーラス部で、この前日曜日ですね、この若松でコンクールから買ったみたいですね、県のですね、高校のコーラス部の。で、彼は一員ですか、行ったわけですけれども、ちゃんとね、先生に言って、午前中はなんか準備かなんかあってね、本当に歌のコンテストは午後にあったんですね。それで今日彼は先生に言って、先生、僕はクリスチャンですから日曜の朝は礼拝に行かなきゃなりません、先生ですから午前中は、本当申し訳ないですけど僕は礼拝に来ますかって言ってね、なんとね、ちゃんと調べてね、若松バプテスト教会、これ有名な教会、吉田慶太郎という方がね作った有名な教会です。うちの出身の大塚さんも10年ぐらいうちの主流者ですけど、彼もですね、頭のいい人で熊谷工学部でですね、で宮殿に入ってたんですね。でその彼が定年になる前に私のところに来て、先生僕も献身したいって言うんですよ。もうこのままですね、会社の一員として終わるのはどうしても寂しいから、私も出る者たちでいいよって言った。2年くらい前ですね、58ぐらいでしょうね、辞めて、そして聖堂に入ってですね、献身をして、そして若松バプテスト教会の牧師として就任しました。10年近くよくやったんですね、とてもよくやったんですよ。ところが10年くらいやったんですけど、やっぱりですね、彼はこの で、まだ研修者でありますけど、私みたいに若いところからの根っからの研修じゃないもんですから、やっぱりですね、規制協会に行ったそこにいる筆者さんたちから一人言われてですね、先生の説教は面白くないとかね、一人で大音いじめられてみたいな。10年してから、その時先生もう10年からやってるけどもう耐えられません、もうやめていいからやめてよかってやめて、私が北九州の教会の小さい教会を募集したんですけど、もう亡くなったのは若くてですね、亡くなったんですよ。まあ、けれどもね、本当そのがやってた吉田圭太郎という有名なね、北九州の前は若松市長だったんですね。で、その5つの市が合同して北九州市になるんですけど、その若松市長の時代に、その吉田圭太郎という人がですね、牧師として立ち上げた曲、そこにですね、今度、ね、ちゃんと若松に行ってですね、して、ちゃんと若松には日本二木の教会も来たんですよ。二木の教会も調べたんだけど、彼は遠いでしょ、パッと行くの。探し合ってね、そこまで行ってね、そしてきちんと先生に言って、こういうことで、僕は日曜日はどうしても行かなきゃならない。で、結局、そこの若松パッと教会がね、今の宮戸さんの奥さん、あのお母さんですね、不思議なところ、教会になったんですけど、その人が言ってるんですよ。でその人から、あれですね、宮戸さんのお母さんに、宮戸さんの電話があって、あの、防衛が来たみたいだし、そのちゃんと先生にそう話をしてね、いや、主人ですね、僕はちゃんと礼拝に行きますって言ってね、行った時にね、それを聞いたら、幼いけどしっかりね、幼い日から、生まれた時から教会の中で生まれ育ちましたからですね、から5歳の頃、それが毎年ね、あの東京の友達教会に直前というか、まあ集会毎年行ってたんですよ。5歳ぐらいの時ね、彼があの教会の廊下のところですね、来てから、先生、僕大きくなったら牧師になるけど、大きい、もう研修者の、はい、僕は牧師ね、今57、8ですけど、全然十何年かそれ以下変わってないんですよね。日本の会話よく聞くと、僕はあの将来牧師になりますみたいな、牧師になるためにまあですね、大学に入ってる、まあそれで大学だったら君聖南に行けよってね、聖南が我々の我々バプテストの、学校ですからね、ジョアキンはあメソジストの学校です。でも両方とも一緒スクールなんですよね。で、私も西南の進学校に行ったんですけど、熊田に出てですね、はい、でみんな西南に行くから、一応君もね、西南の進学部じゃなくてね、英語できますから、ね、英語は自由時代ですよ。もうだから、英文学に行ってちゃんと勉強して4年間、そしてその後3年間でまた学士留学で西南に行ったらいいよと言ったら、分かりましたねっていうよ、彼は最後の3年目ですね、いよいよ高校で勉強して来年にはですね、西南に、行くんじゃないかと思います。そして、研修の道を歩こうとしてるんです。いやー、若いけど、ちゃんとしてるなーと思ってですね、すごく私は、あの、感謝をしてるんですけれどもですね、この、まさに幼い日からしっかり神のことを聞いて、道を知られて生きている子供の幸いを、とよく思うわけですね。でこの今日の14章を読んでみると、ダビデはですね、それこそアブサムと同じように罪を犯しました。しかしダビデが違うところは、ちゃんとナタンという大預言者がついており、そしてガドという預言者がついており、彼の人生の大事な時々にはきちんと神の人を渡って、これが道だ、これに歩めという道を示してくれて、彼はちょっと間違って罪を犯してもそこに悔い改めてですね、義のない、ただ許し、これは滅ぼすんですよ。義のない愛が滅ぼす。まさにダビデがアブサルムを弱うという恐ろしい預言者じゃない、恐ろしい男の集会でですね、この結局悔い改めに導かれないまま、ダビデがアブサルムを許し、結局逆に今度は許したためにアブサルムから反逆を受けてですね、殺されそうになるという義のない愛。本当にですね、神様の前に悔い改めない罪というものを持ったままのですね、この聖というのは 恐ろしいんだなということはどういうことで言えば、やっぱりですね、大事な時には神の人の声に聞くということですね。神の人の指導をいただいて、神の人に先生これどうでしょうかと、きちんと聞いてですね、その声に聞き従うということはどれぐらい重要なことでしょうかね。やっぱりナタンに聞き、ガドに聞いて、そしてですね、ダビデは罪を犯した時に、神様ごめんなさいと言って必死で主に帰ったんですよね。で、この旧約聖書を読んでみるとですね、歴代の王様がたくさん出てくるんですけど、私はやっぱりですね、デゼキヤ王様とかいろいろたくさん、ヨシア王様とかね、尊敬すべき王様がいるんですけど、私が一番尊敬したのは、ね、ヨシャパテ王様ですね。歴代史の認知症に出てくる、ヨシャパテです。ヨシャパテはですね、ヨシャパテに直接ですね、この預言書はついておりませんでしたけれども、ヨシャパテは神の前に出て、神の前に悔い改めるということを知ってたんですね。この認知症を読んでくるという歴代史の認知症を読んでますね。で、この結局、この彼がですね、罪をその前に犯すんですよね。19章にはこう書いてあります。19章の中に、先見者ハナニの子イエフはヨシャパテ王の前で言った悪人を助け、主を憎む者の通りなんてないと。アハブ王様の北王、イスラエルの王様がアハブでした。南王様、南ユダの王国の王様がヨシャパテでした。で、ヨシャパテは賢かったからですね、こう北と喧嘩していかんできて、この北王国のヨアブを助けてあげたんですよね。非常にひどい目に遭うんですけど、まあ、非常に賢いことで、賢い方で喧嘩をしないですね、仲良くしたんです。けれども、神様の目から見たらですね、ヨアブというのは、ごめんなさい、このアハブというのはとんでもないやつでありまして、結局、悪人を助け、主を憎む者の通りになるというのは何事ですか。そのために、主の怒りはあなたに下りますよ。って言ってですね、この、彼は、まあ、人間的にですね、このアーブを助けたんですけど、しかし神様はアーブがとんでもない神に反するものでしたから、それを助けたことは神様の怒りを買うんですね。その怒りとして、20章に、このヨシャパテのところに大軍が攻めてきた。で、ヨシャパテは若い人ですからね。だから、自分がアーブをですね、助けたために神様の怒りが来たんだな、本当に自分の罪から来たんだなということを知っておりましたですね。でそれで、やっぱりですね、このヨシャパテは自分が犯した罪のために来たんだと分かってますもんですから、で彼は悔い改めるようにするんですね。20章の9節にですね、もし私たちが裁きとして疫病、飢饉などの災いに襲われたなら、この神殿にこそ皆が止められているんですから、今ですね、あなたに向かって苦悩の中から祈りますと言ってね、そしてこの彼は自分に降りかかってきた大軍ですね、もうとても勝てそうにない、彼らを見て怖くなってですね、どっかで深いところで分かった、自分がね、この神様の前に罪を犯したためにこれ来たんだなってことをですね、預言者はおりませんでしたから、彼は賢い人でしたから自分の罪を悔い改めなきゃいけないということを分かったんですね。それで彼はその大軍が襲われた時に神殿に行って、これでまあついこの約束されています、もし私が裁きとして強い大軍ですね、疫病飢饉など大きな災いがやってきたならば、その時こそ神殿に来てあなたに祈りますか、書いてあります。その時に神殿に来て悔い改めて祈るならば助けると書いてあります。ですから御言葉によって今こうして祈りますか、助けてください御言葉に立って祈るんですね。彼はこの自分の罪を犯したことそのままですね、放っておきませんでした。罪を神の前に真実に悔い改めた、ごめんなさい、私が罪を犯しました、罪がやってきました、これは私がアハブを助けたからあなたが気に食わなかったんですね、ちゃんと神様は預言者を通して常に彼に語ってたんです。ですから、裁きというか来た時に、これはまさに私が神の敵であるアハブを助けたためにこの話題が来たと 分かってるんですね。やっぱりだから、まあ、この時特別預言者じゃなかったけど、その前にですね、既にですね、この預言者ハナニのこうイエプがやってきて、ヨシャワに、あなたは裁かれるよって言って、で、その裁かれた時に、彼は主の前に逃げて、主を助けてって言って、主に喜んで、悔い改めて、神様は罪をやってきました、ごめんなさい、私は罪のためですって、必死で必死で祈るんですよね。私たちには攻めてくるこの大砲を迎え撃つ力もなく、どうせか、知恵も力もありません、神様は助けてって言って、彼は悔い改めながら、これは私がアーブ王様を助けるために、神様は気に食わなかったんですよね。あなたがおっしゃった通り、裁きが来ました。ごめんなさい。と言って彼はですね、神の前に悔い改めて祈るんですよ。すると、聖霊が下ってですね、一人のですね、ヤージェルという人に聖霊が下って、予言の霊が来て、はっきりと彼はですね、この大軍を前にして、恐れるな、ですね、打ち切るな、これは、あなたたちのですね、戦いではないよ。これは神様がね、これを戦ってくださるか、恐れないでいいんだと言ってですね、彼が悔い改めて、自分の犯した罪を悔い改めて、神の前に乗るときに、神様がその罪を許してですね、そして道を示して、という大勝利を賜ったということが書いてあるんですよね。そうです。罪を持ったままじゃなくて、罪があって裁きをした。本当に神様ごめんなさいって言ってね、義なきですね、義のない、許しというのは裁きを招く中で結局ですね、アブサロムをダビデは許してしまうんですけど、本当はちゃんと悔い改めに導いて、お前悔い改めよってことを言わなきゃいけないことに、悔い改めないままアブサロムを許したり、逆にそのアブサロムが自分が自分の命を捨てねられると大変なことが起こったということですね。そうです。私たちは罪人です。罪を犯します。間違いを犯します。けどその時にですね、きちんと神の人に聞いて、神人から指導を受けて、悔い改めをして、神様は本当に間違ってました。ごめんなさい。これが道ありませんでした。本当に神様ごめんなさい。助けてと言って祈る時にですね、悔い改めて祈る時に、神様はダビデをですね、助けてくださっている。ダビデは2回も大罪を犯しました。バテルシバ事件でですね、人の負担を犯して子供を産ませて、そしてその克服するために旦那を殺して、怖いですね、カインの罪、殺人の罪、隠す罪、神は大罪を犯しました。でも彼はですね、ナタンという現象を通して、あなたは罪を犯した、悔やだめよ、でもそれこそ彼の声に手を入れてですね、ほじくるようにして、彼の罪を責められて、彼はそこで本当に神様ごめんなさい、間違ってました、あなたの身でありませんでした、間違いでした、ごめんなさいと言って、神の前に悔い改めて立ち返って祈った時に許されていきました。またですね、先ほど言ったように晩年ですけれども、サタンに惑わされて数を数えてしまって、どっかですごかった、あ、しまった、これやってみました。私はその時はもう遅いですね、もう7万人がですね、殺されて死ぬという、それ大大きな話題を持っています。それでも彼は悔い改めて、本当に神様ごめんなさい、ごめんなさい。大変悔い改めて、そして災難を気づいて、祈ることに神様許しなくなるんですね。で、広くなって、あ、ここだ、ここに神殿を築かなきゃいけないと言ってですね、今、神殿が建ってますけどね、その神殿が建った場所は、ですね、ダビデが罪を犯したために、というこの、祭壇を築いて祈って日が下った場所、これが今の神殿がある場所ですね。そうです、私たちは罪を犯しますけれども、その時には指導者また御言葉に導かれて、真実悔い改めて許しを受けて、そしてそこから新しいですね、道を歩いて祝福に変えられていかなきゃいけない。罪はむしろ許されて祝福に変えられていきますよね。そうです、いつも私たちは神の預言者、また聖書の御言葉に導かれたら、悔い改め、悔い改めしながら、本当に神様の示される義の道を歩いて、本当に信仰勝利をすることができるように祈っていきたいと思います。我々の人生にはいろいろなことがあります。けれども、この悔い改めこそが我々を救う主であることを思います。 義のない愛は滅んでしまう。結局このアブサルムはお兄さんを殺したんだから、親としてきちんと悔い改めに導かなきゃいけない。悔い改めに導かないままですね、愛する子供の中に許してしまう。しかしそれを許されたから逆に今度は許したお父さんを殺しに行かれている悔い改めはないですね。許しは恐ろしい罪の結果を招きますので、罪が起きた時には、罪が起きて間違いを起きた時には真実に言葉に導かれて主を悔い改めることができますように、主を私たちにこの正しい道を歩かせてください。悔い改めを与えてください。本当に私は今日も祈っていきたいと思います。主よ、罪を犯すのは人間ですから仕方ない。その時にごまかさないで、神様の預言者に注意かけながら、聖書の御言葉に注意かけながら、真実な悔い改めをして、誠の神の義に生きるものとなることができますよ。今日の箇所はそういうことを教えていると思います。義のないこの許しの滅びを招くよですね。本当か、ダビデは許しますけど、しかしこれが災いになって自分に招く滅びを招くんです。決して罪を悔い改めないまま、そのまま生きることがないように、罪を主の前に真実悔い改めて、そして悔い改めて悔い改めて、誠の神の義の道を歩くことができるように主を助けてください。主を新しい真実な罪の悔い改めを与えてください。勝利の道を与えてください。今日も前にこの箇所を読みながらそのことを教えるわけです。皆さんご一緒に読みましょうね。それでは6世紀の場合やってみましょうか。読みましょう。
愛する天皇とお父様、本日も豊かな憐れみの御言葉をお語りくださり、心より感謝いたします。本当に私たちがどのようにして罪人であり、罪を犯すものであり、罪の力に抑え込まれているような本当にものでありますけれども、どのようにしてそこからでも確実なる勝利を本当にいただいていけるかを明確に主よお語りくださり、ありがとうございます。悔い改めこそ誠に救いの恵みの道であることを主よ本当に示してくださり、ありがとうございます。そして本当に主は神の国は近づいている、来ている、だから悔い改めて福音を信じなさいと、私たちのなすべきことは悔い改めをもって主よあなたに立ち返ることであることをお示しくださり、感謝いたします。本当にダビデのその激しい罪との戦いけれども、本当に主よ、これ悔い改めて勝利をしました。また肉の弱さに溺れて本当に悔い改めを教えないときには、たとえ子供であってもそれは本当に恐ろしいサタンの餌食になってしまうことも教えてくださいました。本当に私たちはそのような激しい戦い、誘惑のただ中に置かれております。どうぞ憐れんでください。聖霊様の御光、御助け、御贖いの命、どうぞ取りなしをいただきながら、十字架のイエス様のお姿をいつも本当に拝しながら、どうかどうか悔い改めをもって主に立ち返り、なおそこで許されて、ヨシャパテのごとくに驚くべき勝利へと導かれていくことができますように助けてください。悔い改めの賜物を、悔い改めの恵みを、どうぞこの愚かな肉なる、この血肉、このしもべ自身の本当に内側の内側にまで主が届けてくださいますように切にお願いいたします。御言葉を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。